じゃあ改めまして皆さんおはようございます。一言お祈りいたします。天の父なる神様、尊い皆をあがめます。一週間の歩みを守られて、私どもはまたあなた様が待ち受けてくださるこの場にたどり着くことができました。ありがとうございます。一週間の守りを本当に感謝をいたします。またそれぞれに神様、あなたを求めてあなたにお会いするためにこの場に集っております。神様、どうぞあなたが見舞いにいる一人一人を覚えてくださり、お一人一人のここの深いところでご自身の御霊に表してくださいますようにお願いいたします。どうぞ神様、私たちが神様にお会いし、また神様に関わっていただくその恵みをこの場で、その恵みに預かることができますように、神様どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。神様がこの場所とまた私たち一人一人の魂をお支配くださいますように、お導きくださいますようにお願いをいたします。神様、今それぞれの場所で、いらっしゃる方々、礼拝に集いたくても集えない方々の上にも神様のご臨在がありますように心からお願いいたします。今朝もかけなるものがご用意いたします。どうぞ神様、このものをしばらく清めて、そしてご用のために用いてくださいますようにお願いいたします。ふさわしくないものですけども、神が許してお用いください。お願いいたします。何よりもあさまご自身がお一人一人に細き御声を持ってお語りくださいますように心からお願いいたします。委ねます。主が祝してください。イエス様の皆を通して心からお祈りいたします。アーメン。ある宣教師から聞いた話なんですけどね、宣教師の方から。もう数十年も前のことですけど、日本に来られてですね、日本に来て、日本語の学びを終えて、いよいよ日本語で説教するというところになったときにですね、一生懸命準備したけどですね、どうしても自信がなかったんだそうですよ。それでね、祈ったそうですね。神様、今日の礼拝に誰も来ないようにしてください。そんなふうに祈ったって言われてました。まあ、冗談で話されたんでしょうかね。まあ、でもね、説教師の方がそうやって、必死で働かれたことだと思うんですよね。そして、言葉も不自由だったと思うんですよね。2、3年日本語学校で勉強されて現場に入っていくわけですからね。その先生はね、こうおっしゃいました。神様は人間を愛しておられますって言ったつもりで、本当は神様は人参を愛していますって言ってしまったって言われてましたけども、まあ、そういうふうにでもね、働きをなさった結果ですね、教会が生まれていったんですよね。私はそこにね、やっぱり神様の働きがあったことを思わずいられないですね。人間の技ではないですよね。神ご自身が豊かに働いてくださる神の国の現実、神の国見えませんけどね、でも来てるわけですよね。イエス様のご誕生と一緒に神の国は来てるわけですよね。見えませんけども、その神の国の現実の中で宣教の働きが続けられて実を結んでいったんだと思うんですね。ですからね、ここにも教会がある。それだけでもですね、神の国がすでに世に来ている、この神の国の、あるいは神の支配の中で、教会が建てられていった、その現実をですね、見せられる気がするわけですね。また私たちのお一人一人の信仰もそうではないでしょうか。お一人一人がですね、それぞれの、歩みを経て、いろんな関わりがあって、いろんな導きがあって、それで信仰を持たれた、そういう道行きがあったと思うんですよね。私は、こういうふうにして信仰を持ったというのがあると思うんですけども、でもどうでしょうか。神様の働きの中でやっぱり導かれた。それは否定できないんじゃないでしょうか。神が働いて導かれた。私の心も変えてくださった。そういうことは否定できない気がするんですね。そこにも、私たちが今信仰を持って神様を見上げているというそこにもですね、神の国が来ている。神の働きが来ている。そういうことを思わされる気がします。今日の箇所はですね、イエス様がいよいよ宣教の交渉台に入られることを伝える箇所なんですね。でそれはまたですね、目に見えない、しかし地上に確かに来ている神の国、神の支配の場所を豊かに生きるために大切なこと、私たちが神の国を豊かに生きるために大切なこと、それをですね、教える箇所でもあるような気がします。今日はですね、神の国を豊かに祝福をいただきながら生きるために大事なこと、そういうテーマで学びをしていきたいと思います。2つ申し上げます。第1番目、神に委ねるということなんですけども、12節にですね、こうあります。ヨハネが捕らえられたと聞いて、イエスはガリラヤへ立ち退かれたとあります。 イエス様はですね、その活動の初めのですね、一時期、バプテスマのヨハネのグループに所属して、ヨルダン川沿いのペレアというところにおられたんですね。ちょっと見えるといいんですけどね、ちょっと薄いかもしれませんけども。ペレアというのは、ヨルダン川の右側ですね、そこにおられたんですね。でそこでですね、バプテスマのヨハネは洗礼運動を展開していました。しかし、イエス様はですね、グループから離れて、アラノで悪魔の誘惑に遭われました。時を同じくして、バプテスマのヨハネは、ペレアとガリラヤはですね、同じ領主だったんですね。ヘロデ・アンティパスという領主です。このヘロデ・アンティパスに捕らえられてしまいます。でヘロデ・アンティパスという領主はですね、ヘロデ大王の子供で、ヘロデ大王が死んだ後ですね、ローマに許されて、ガリラヤとペレアを、支配してたわけですね。ところがですね、自分の兄弟の奥さんを好きになってしまって、自分の罪を追い、あ、妻を追い出してですね、そして兄弟の妻を横取りしたわけですね。で、バプテスマのヨハネはですね、それを公に非難しました。神の御心にかなわないってですね、批判したわけですね。で、それでヘロデの怒りを買って、バプテスマのヨハネは捕らえられたんですね。で、悪魔の誘惑に勝利をされて、宣教の交渉外に立ち上がる用意が整ったイエス様はですね、ヨハネが捕らえられて、ヨハネが神の言葉を語ることができなくなった、それを一つのきっかけ、神の時と理解されたのかもしれません。ペレアからガリラヤに行ってですね、そこで伝道の交渉外に入られるんですね。でガリラヤはですね、もともとイエス様は育った場所ですよ。でもイエス様はですね、同じガリラヤでも、ご自分が育ったナザレを離れて、カペナウムというですね、ちょうど、このガリラヤ、このてっぺんあたりにカペナウムという町があるんですけども、そこで宣教活動を始められました。ナザレはですね、おそらく人口はですね、500人から1000人ぐらいだったと言われます。小さい町です。あまりにも小さい。そこでですね、ガリラヤ宣教にあたっては、交通の要所であり、人口の多い。カペナウムはですね、当時5万人ぐらいの人口だったと言われます。カペナウムに拠点を置かれたんだと思いますね。で、これ以降、カペナウムはイエス様の初期ガリラヤ宣教の中心地になります。で、イエス様はですね、ガリラヤに帰られて、それでカペナウムで伝道を始められた。マタイはそのことの中にですね、旧約のイザヤ書9章2節の予言の成就を見ました。イザヤ書こんな言葉がありますね。ゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、地の地と、死の地と死の陰に座っていた人々に光が昇った。そのマタイの今読んでいただいた15節から16節は、イザヤ書9章のその言葉が少しですね、違いますけども、書かれているわけです。で、そこはですね、かつて、イスラエルがエジプトから脱出して、カナンですね、パレスチナ、イスラエルにやってきたときに、イスラエル十二部族のうちのゼブルン族とナフタリ族が相続した、して住んだ地でした。で、カペナウムというのはちょうどゼブルンとナフタリの境にあったんですね。そこでゼブルンの地、ナフタリの地と呼ばれました。そこはですね、ガリラヤ湖の向こうにある、エルサレムから見ればですね、ガリラヤ湖の向こうにある道であって、都エルサレムから見ればですね、ヨルダン川を越えていかなければたどり着けない、本当に片田舎だったんですね。そこはイスラエルの人々の、国のいつも北の方にありますからね、いつも外敵はこう来るわけですよ。そうするといつも外敵からやられるところだったんですね、ガリラヤというところですね。そして異邦人に支配された地でした。辛い歴史を通った地であり、イエス様の時代もですね、人々は様々な苦しい、また様々な惨めさの中にいました。イエス様はそのような場所で活動を始められました。イザヤの予言の通りですね、暗黒の中に住んでいる民はですね、イエス様を通して光に照らされたわけですよ。イエス様によって導き入れられた、目に見えませんけど、その神の国の現実の中で、様々な神様の技を見せられていくわけですね。 イエス様を通して様々な神様の言葉を聞いていくわけですよ。まさに光が照ったということなんですよね。しかしですね、私がここで注目したいのはですね、12節のイエスが捕らえられたと聞いて、イエスはガリラヤへ立ち退かれたという、この立ち退かれたという言葉なんですよ。新共同訳は退かれたと訳しています。なぜガリラヤへ行かれたとかですね、ガリラヤへ帰られたではなくて、立ち退かれた、退かれたなんでしょうか。マタイ福音書はこの言葉を伝うことによって何を語ろうとしているんでしょうか。立ち退かれた。皆さん、人々の常識からすればですね、イエス様がメシア、神の救い主であるならばですね、メシアは都エルサレムで活動するはずなんですよね。イスラエル人の常識からすればですね、メシアは都で活動するはずです。だから悪魔の誘惑でもですね、悪魔はイエス様を聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせてやりましたですよね。そこがメシアが現れる場所だったんですよ。しかしイエス様はそういうところ、そういうこう、華やかな世からの権力から逃れるようにして、ご自分がメシアとして力を振るう、そのことを拒否するかのようにしてですね、片田舎のガリラヤへ行かれました。それが立ち退かれた。まあ、そういうふうな、表現されている意味かもしれません。都から退かれたということですね。立ち退かれた。しかしですね、皆さん、15節の、16節の、イザヤ書9章2節の予言の言葉は、イザヤ書を見るとですね、9章6節でこうなるんですよ。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。あの、クリスマスで有名な箇所ですよね。この箇所につながっていくわけです。で、クリスマスに生まれたイエス様は、ヘロデ王から追われて、エジプトに立ち退けって書いてあります。またエジプトから帰ると、マタイの2章14節ですね。またエジプトから帰ってきても、ユダヤではなく、ガリラヤ地方に立ち退いたって書いてあるんですね。イエス様の誕生にまつわる出来事についても、マタイ福音書は、立ち退くという同じ言葉を使うんです。実は、立ち退くってどういうことでしょうか？一番簡単な意味は逃げるってことですよね。逃げる、逃れる。どこに逃れるんでしょうか。どこに逃げるんでしょうか。具体的にはエジプトでありガリラヤなんですけども、いずれも神様の戒めによって立ち退くわけです。つまり神の御旨の中に立ち退く、神様の中に逃げる、神様の中に逃れる、そういうことが言われてるんだと思いますね。マタイが12節でですね、イエスはガリラヤへ立ち退かれたと書くときに、それはイエスは伝道の交渉外をまず神の中に逃れることから始めた。神の御手にご自分を委ねることから、行き先も全てを委ねることからその活動を始めたと、そういうことを言いたいんではないでしょうか。神の中にまず逃れたということですね。私はね、ここから私たちが神の国を豊かに生きる、その大切なあり方を教えられると思うんです。それはね、神の御手の中に委ねるという言い方です。神の御手に委ねる。ある時私は、まあ、ちょっと詳しく話すと長くなるんで、ちょっともう端折りますけど、あることがですね、先にこう迫っていてですね、もう不安でどうしようもなかったんですね。どうしてもこう落ち着かないんですね。不安で不安でどうしようもないんですけど、そういう時にですね、聖書から語りかけを受けました。こんな御言葉でした。左端の下から2番目にありますけど、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主は成し遂げてくださる。という言葉ですね。私はその言葉を読んでですね、落ち着きました。行く道をですね、主に委ねる。主に信頼する。そのことを思い出させてもらって落ち着いたんですね。なぜならばですね、そうすれば生きておられる主が成し遂げてくださるというんですよ。主に信頼するときに主が成し遂げてくださる。箴言のですね、16章の3節にはこうあります。あなたの技を主に委ねれば、 逆らうことは固く立つ。この御言葉にですね、ある先生がこういう、解説というかですね、短いあのコメントを寄せておられるんですね、人間の能力には限界があります。どんな働きであれ、初めから終わりまで全部を成し遂げることはできません。手を離して神に委ねなければならない部分があるんです。委ねる部分のない仕事は多分良い仕事ではありません。自分が全部しようと思わなくていいんですね。神様に委ね、神様に助けてもらい、神様に導いていただく、そういう方法があるわけですよね。で、イエス様がですね、その交渉外で初めになさったことは、自分の歩みを神様に委ねるということです。なぜならば、神が支配しておられる神の国が現実に来ているからです。であればですね、私たちの信仰の生涯にも、神に委ねるという部分が大事なんではないでしょうか。あの、委ねるというのはですね、何もしないことではありません。委ねるためには、神様への信頼が必要です。本当に神様を信頼しないと委ねることはできないですね。精一杯信仰を働かせて、神様にお願いする部分と、自分のなすべき部分、それを教えられて、自分のなすべき部分は誠実にしていくわけですよ。でも最後は神様の大きな御手にお任せする、お委ねする、そういう思いが大事なんではないでしょうか。皆さん、信仰を働かせてですね、神様にお任せしようとする姿勢、神様に期待しようとする姿勢、神が何かをしてくださるという姿勢、それがですね、私たちの地上において、私たちが地上において神の国を生きて、豊かに生きていくために、つまり神様の御業を経験するために大事なあり方だと思うんですね。自分だけでと思わないですね。神様を追い出してしまわない。本当に神様と、神様に委ねながら、神様に期待しながら、自分がすることは精一杯していく。そういう生き方が大事なんじゃないかなと、そういうことを僕から教えられる気がします。第2番目、悔い改める。神の国を生きるために。で、神の国を、この箇所ですね、神の国を生きるために、さらに積極的な姿勢も教えるわけですよ。交渉外に立たれたイエス様は何をなさったのか。こうありますね。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。この言葉はですね、バプテスマのヨハネが語った言葉と同じです。ヨハネも叫びました。悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。で、この言葉からもですね、イエス様が、ヨハネ逮捕を受けて、ヨハネの働きを引き継ごうとされた。まあ、ある意味ですよ。ヨハネの働きを引き継ごうとされた。そういうことを感じることができますよね。しかし、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。この言葉はどういう意味の言葉なんでしょうか。天の御国は近づいた。これはですね、皆さん、死んでから行く天国が近づいたという意味ではありません。ユダヤの人々はですね、神、という言葉を使うのを恐れてですね、神という言葉を使わなかったんですね。神という代わりに天という言葉を使ったわけです。だから天の御国が近づいたというのはですね、今日のテーマである神の国が近づいたということなんですよ。さらにですね、国というのは支配という意味もある言葉です。ですからそれはですね、神の国が、神が支配してくださる領域が近づいた。神様は現実に力を及ぼされる時が来た。いや、近づいた。いや、もうすでに来ている。そういう意味の言葉になります。それでですね、私はあの神の国がもうすでに来ているんですよということを申し上げているんですね。イエス様はその現実があるから、その現実を豊かに祝福に預かりながら生きられるように悔い改めなさいよと。そんなふうにおっしゃったんですね。で、皆さん、悔い改めるもですね、これも2つの意味を持つ言葉なんですね。ちょっとややこしくなりますが。一つはですね、私たちがよく使う意味での悔い改めるですよ。北九州でですね、ホームレスの、自立支援の方、働きをしておられる先生がおられますね。一回 NHK のテレビにも出られたことありますけど、先生はですね、ホームレスの人たちがですね、もう一回立ち上がることができるように素晴らしい活動を展開しておられるんですね。教会の牧師ですけど、今までにですね、1000人以上、1000人に近い人々にこう自立ですね、 自立を導いてこられた方なんですね。でもね、こんな話されましたよ。例えばですね、アパートを求める人が100人いたとしますね。あとアパートを必要とする人が100人いたとします。しかし自分たちの力だと5人分のアパートしか提供できない。この5人を誰にするか。もしかしたらこの5人の中に選ばれなかったために数日後には死んでしまう人はいるかもしれない。で、先生はそこでも悩むんですよね。自分たちの活動は人を助けようとする活動なのに、その一方で人を死に追いやってしまう活動でもあるんじゃない。で、結局ですね、どこに解決を得られるかというとですね、こういうことですよ。自分たちは罪人なんだ。罪人である自分たちが罪を犯しながら続けていくのはこの活動なんだと。そういうところでこう、まあ、逃れの道といいますかね、納得の道を見出されるんですね。私ね、それ聞いてね、皆さん、善意の象徴のような活動ですよね。人を助け、本当に自立支援に導いていく。でも、その善意の象徴のような活動の中で、人は自分の罪を見せられるとするならばですね、私たちは普段一体どれほど神の前に罪を犯しながら、あるいは神に喜ばれない生き方を繰り返しているだろうか。そんなふうに私は心を探られたんですね。まあ、それはでもある意味でどうしようもない現実だとも言えます。ちょっと気をつければなんとかなるということでもないような気がするんですね。私たちはどうしてもですね、御心にかなうようになかなか生きられない固くなさを持ってるわけですよね。私にもあるんですね、今本当に示されていることがですね、どうしても許せないこと。あるいはどうしても許せない人、そういう方がおられたりしてですね、毎日のように三条説教を聞いてるんですけれども、イエス様許しなさいって、ね、敵を愛しなさいって、もう私毎日聞いてるんですけどね、なかなか難しい、本当に難しさを感じますね。だからこそですよね、皆さんいかがでしょうか、何か示されることがあるでしょうか。だからこそ、神様の前に悔い改める、神様本当にこうなんですよと、そういう思いが大事なんじゃないでしょうか。悔い改めるというのは皆さん後悔することではありません。神様の御心にかなう歩みができないという事実を認めて、神様に許しを求めて、神様を見上げることですね。神様に向き直ることですね。私はですね、本当にこう神の国を、神様は今力を持って私たちを導いてくださる、その神の国が来ています。その神の国の現実を豊かに生きていくためにですね、本当に心を柔らかくする、悔い改める、許しを求めて、神様とのこう何ですかね、関係を本当またもう一回生き生きとしたものにしてもらう、そういうことは大事なんじゃないでしょうかね。決して固くななってはいけないと思いますね。それが一つですね、悔い改めなさい。でもう一つのですね、悔い改めなさいにはですね、もう一つ意味があるんです。当時ユダヤはですね、ローマ人に民族的に支配されてたわけですよ。異民族に支配されてました。で、ユダヤ人にとってはね、屈辱であり痛みでした。特に信仰的にそうでした。彼らは考えました。もし世界を作った神がいるならば、そしてユダヤ人が神の特別な神ならば、異教徒がユダヤ人を支配することが神の御旨であるはずがない。聖書の中で、神様はいつかユダヤ人を救い出し、すべてを正しくするという約束をしてくださっているではないか。ユダヤ人にとってですね、その神こそが唯一の王、ユダヤ人に力と正義と平和をもたらす王だったんですよ。彼らは王の国が世にもたらせられることを祈り、そのために働き、そのためには命を捨ててもいいと思ったんですね。具体的にはですね、暴力による革命ですよ。当時のユダヤ人にとってですね、まあ全ての人がそうだったかどうかわかりませんけれども、天の国、神の国という言葉は、そのままローマを倒す革命と結びついていたんです。暴力革命によって勝ち取るべきものだったんです。そのような状況の中でイエス様は悔い改めなさいと言われたときですね、その言葉は、向きを変えなさいという意味を持ったんです。暴力革命によって破滅の崖っぷちに行くのをやめなさい。あなた方は神の民として神の許しと 神の上平和に向かって歩むべきなんだよ。あなた方は神の光と神の許しと神の平和を世にもたらすために招かれているんだよ。その方向に生きる道を、向きを変えなければいけないんだよ。あなた方がその方向に向かって道を変えるならば、神に向かって生きるならば、神の支配の現実を豊かに経験するんだよということをイエス様おっしゃってるわけです。それが悔い改めなさいというもう一つの意味です。生きる向きを変えなさいということです。神の国を生きるために悔い改める。それはですね、許しを求めて悔い改めを捧げ、許しをいただきながら生きるということ、先ほど前に申し上げました。と同時に生き方を変えることでもあるんですね。私たちにとってもそれはですね、神の支配の現実に信頼して、神の御言葉に信頼して、御言葉に沿うように生きようとすること。御言葉を基準にして生きようと向きを変えること。それが進められているんではないかと思うんですね。私たちの信仰生活の祝福、神の国、今ここに来ている神の国の現実を豊かに経験するためにも、その歩みを重ねていくことは大事なんじゃないでしょうか。私自身もですね、こうやって講談で話をさせていただきながらもですね、どれだけ神の御言葉に生きようとしているか、いつも心を探られています。三浦綾子様はね、こんなことを言ってますよ。私はよく人様にお祈りしてくださいとお願いする。私はしかし決して気軽にお願いしているつもりがない。この言葉を口から出すとき、私の心の中には、キュッと引き締まった厳粛な気持ちがある。本気で言ってるのだ。祈りを聞いてくださる神がいられる。だから祈りは聞かれる。故に人々に祈っていただきたい。イエス様は、もしあなた方のうちの二人がどんな願い事についても、地上で心を合わせるならば、天にいます私の父はそれを叶えてくださるだろうと、マタイ伝18の9で約束してくださっている。私のようなものでも約束は守ることが多い。ましてイエス様の約束である。きっと心を合わせて祈るならば、聞いてくださるに違いない。この言葉が心を打つのはですよ、三浦綾子さんがイエス様の約束を本気で信じているということですよね。本気で信じている。そして本気で御言葉に生きようとしているということですよね。先日もこれご紹介しましたけど、あるクリスチャンがですね、もうさまざまな困難にあってですね、もう自分の人生もこれで限界ではないかと思ったんですね。でもそんな時ですね、祈りの中で彼は導かれるんですよ。目の前の事態がどうのこうの言う前に、自分は御言葉によって本当に養われていかなければいけないんだ。そうでなければ本当の意味でクリスチャンとして生きていけないんだ。これからは神の御言葉の約束にしがみついていこうって導かれてですね、そして、イザヤ書の御言葉にしがみついて、そして、神様は立ち上がってくださるっていう、御言葉を信じてですね、そして、電話をしたら、そこの電話の相手の方がですね、自分、病み上がりの自分を雇ってくれて、そこから道が開けていったという、そういう証しをしておられましたけどね。私たちも本当にこう、御言葉を求め、身近なことから、本当に身近なことから、御言葉に生きる。御言葉によって生き方をこう吟味していく、そういう歩みに挑戦していくこと、それが神の国を豊かに生きることではないでしょうか。今日2つ申し上げました。神に委ねるという、悔い改めるということ。神の国をお互いに豊かに経験させていただきながらですね、この信仰生活を歩んでいきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、皆をあがめます。委ねること、悔い改めること、そのことを真剣に考え、自分の歩みとすることができますように、得させてくださいますようお願いいたします。そして、神の国の現実をもっと豊かに、もっと祝福に預かりながら生きていくことができますように、どうぞ主を導いてください。お願いいたします。今週も備えられたところを生きてまいります。どうぞご一緒ください。そして、あらゆるところで助けてください。お願いいたします。神の国の現実をどうぞ経験させてください。体の要素を覚えていらっしゃる方々がおられます。どうぞ一人一人を顧みてください。特に重篤な状態にある方を奇跡の御業を持って助けて癒してください。またご家族を支えてください。施設で大変な状況を抱えながら日々を過ごしておられる方もおられます。手術をされて、術後の回復を待っていらっしゃる方もおられます。神様導いてください。どうぞ一人一人を神様あなたが顧みてくださいますように。 お一人一人の切なる祈りの、課題の中にもあなたが入ってください。どうぞ、アハスさんを生えさせてくださいますように心からお願いをいたします。一瞬のすべてを委ねます。主が祝福してください、導いてください。イエス様の名前を通して心からお祈りいたします。アメン。